イザヤ書の福音第4回、自分サイズの神という主題で、イザヤ書の第10章から12章です。先日、大学時代の友達からメールが来ました。7月5日、ハルマゲドンというのは都市伝説かという問い合わせなんですよ。彼が言うには、中東はミサイルが飛び交い、大変なことになっていますね。これが昨今、都市伝説になっている7月5日の終末論の原因になっているのだろうかという問い合わせなんです。で、それに対して私はこんな風に返事しました。大丈夫。ハルマゲドンというのはメギドの丘という意味なんだよ。まあ、大体40年ほど前なんですけれども、イスラエル旅行で、ここで世界最終戦争が行われるかもしれないと言われているメギドの丘に連れて行かれたんです。で、それはね、エスドラ・エロン平原の下書き書ですけども、そののどかな平原の中に立っている廃墟の丘だったんです。で、ここで最終戦争が行われるっていうのもなんか現実感がなかったんですけどもね、私たちの黙示録によりますと、ハルマゲドンはほとんど一瞬で終わると書かれているわけなんですね。だから友達にはご心配めさるなというふうに返事をしておいたわけなんですけどもね。さて、今日の聖書箇所はイザヤ書の10章から12章という3章にわたってなんですけども、不信仰なイスラエルへの滅びと復興の予言が3章にわたって書かれているところなんです。10章の方には滅びの予言なんです。そして続く11章と12章で復興の予言が語られるところなんですね。で、最初はまず滅びの予言の方を見ていきたいと思いますけれども、10章に書かれているのは、まあ、予言というよりもですね、不信仰な北王国イスラエルへの滅びの警告なんです。まあ、この予言が語られたのは、学者によりますとね、北王国が滅亡する4、5年前後ではないか、4年か5年の前か後か、その辺はちょっとまだ確定はできないわけですけども、いずれにしても4、5年経てば北王国が滅んでしまうか、あるいは滅んだ後なのかというふうな、そのような時期になされた予言であるというふうに言われています。この当時、イザヤは大体40代の半ばなんですね。その滅びの警告予言なんですけども、冒頭がすごい始まり方だと思いませんか？災いなるかな？でもこの災いなるかなという始まり方は、イエス様の言葉を思い起こさせますね。イエス様もね、何度かこの災いなるかなで始めているところがあるんですよ。例えば、マタイ伝の中でイエス様はこのようにおっしゃっています。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしない。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方はヤモメたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。だからもっと厳しい裁きを受けるに違いない。マタイ伝の23章の13節以降に、この災いだという言葉がですね、イエス様も言っているところがあるんです。同じように今日のところに災いだというふうに始まるわけなんですけどもね、しかしこれはね、災いあれという呪いの言葉ではないんです。それよりもむしろ、ああ、このままではあなた方を待ち構えているのは災いだけだぞという警告の言葉なんですね。ですからここに込められているのは嘆きと警告なんです。そういう叫びが災いだという言葉なんですね。じゃあ何が災いなのか、なぜ災いなのかということは、次の2節に3つのことが書かれているんですよ。彼らは乏しい者の訴えを引き受けず、我が民のうちの貧しい者の権利を剥ぎ、やもめの資産を奪い、みなしごの者をかすめる。さっきもイエス様は同じようなことを言っていましたね。そして三つの理由が次の三節に書かれているんです。あなた方は刑罰の日が来たなら何をしようとするのか。大風が早くから来るとき何をしようとするのか。 あなた方は逃れていって誰に助けを求めようとするのか。神様じゃなくて超大国アッシリアに助けを求めようとしているわけですね。そしてまた、どこにあなた方の富を残そうとするのか。何をしようとしているのか、誰に頼もうとしているのか、どこに富を残そうとしているのかという、まさしくイエス様の、あの、災いだ、律法学者よというふうに叫んでいるのと重なり合うものがあるわけなんです。主なる神を信じず、頼らず、超大国、アッスリア、人間の国ですよ。その超大国に頼った。つまり、神様は頼りにならない。神様を自分サイズにしてしまうわけです。人間と同じにしてしまうわけです。だから、自分サイズの神に見なしてしまうというね、そういう罪を犯している。待ち受けているのは滅びなんだ、という警告なんですね。で、王様の本来の役割は、もう700年も前にモーセを通して律法が与えられています。この律法をもって、世を導き、人々を神様の祝福に導くというのが、本来の王様の役目なのに、していることは何かというと、自分のために富を蓄え、やもめを虐げている。そして、困ったことがあると、よらば退治の陰と言って、超大国に頼っている。これでは、神様が人間サイズになってしまっている、ということなんですね。そして、ここに続く五節からのところはですね、その頼みにしているアッスリアは、どういう国なのかということが書かれています。ああ、アッスリアは我が怒りの杖、我が憤りの鞭だ。私は彼を使わして不信の国を攻め、彼に命じて我が怒りの民を攻め、かすめ奪わせ、彼らを巷の泥のように踏みにじらせる。確かに神様は、アッスリアは不信仰なイスラエルを処罰するための神様の怒りの杖だということがここで言われています。でもその用いられたアッスリアがどうなるかということがですね、7節からこのようにありますね。しかしアッスリアはそのようには思わず、その心もそのようには考えず、かえってその心は滅ぼすことを思い、あまたの国々を倒そうとする。そして8節、彼は言う、我が諸侯は皆王ではないかと豪語するわけですね。そして10節にですね、こんなふうに言っています。我が手は偶像に仕える国々に伸びた。その掘った像はエルサレム及びサマリアの者に勝っていた。私はサマリアとその偶像に行ったように、エルサレムとその偶像に行わぬであろうかと言ってですね、今度は自分を神のように思い出すんです。自己偶像化、自分サイズの神にしてしまう。だから一旦は神様に用いられても、結局神様を人間に引き戻してしまうわけです。俺が神だ。そのアッシリアの裁きが10章の15節にこんな風に書かれています。例えを用いていますけれども、斧はそれを用いて切る者に向かって自分を誇ることができようか。ノコギリはそれを動かす者に向かって自ら高ぶることができようか。これはあたかも、鞭が自分を上げる者を動かし、杖が木でない者を上げようとするのに等しいと。俺が主人だと言ってるという、そういう自己偶像化、自分サイズの神にしているという、そういうアッシリアに対して神様は滅ぼすと言うんですね。ですから、10章の真ん中に書かれているのはアッシリアの滅亡予言なわけです。そして10章の後半に書かれているのは残りのものが帰ってくる、そして復興予言ということが語られるんですけども、実はこれは次の11章でも語られるので、後ほど一緒に見たいと思います。で、11章の方に見てみましょう。そうするとですね、こんな風に始まるんです。これどこかで聞いたことが皆さんありますよ。エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。聞いたことありますよね。クリスマスに読まれる箇所なんです。イエス・キリストの誕生を告げる言葉としてここはよく引用されるんですね。ですから2節、このように続きます。その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、真理と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。彼は主を恐れることを楽しみとし、その目の見るところによって裁きをなさず、 その耳の聞くところによって定めをなさずと言ってですね、これはイエス様の誕生を予言するクリスマスでよく読まれる聖書箇所なんです。さて、この冒頭でエッサイの株という言葉があります。これはダビデのお父さんがエッサイなんですけれどもね、よくダビデのことを指すときにエッサイの子というふうに言われます。これは実は軽蔑の言葉なんです。なぜかというと、ダビデのお父さんは羊飼いでした。羊飼いというのは、私たちからするとね、牧畜をする人ということで、ああ、のどかだなというふうに思うかもしれませんが、イスラエルでは羊を飼う者は住所不定の放浪者なんです。だから、あちこちを行き巡るんです。住所不定の放浪者の子供がダビデ。ということでですね、町に定住している人たちからは、蔑まれていた人たちなんです。そこからダビデが生まれた。だからエッサイの子と呼ぶときには、ダビデの家は放浪者じゃないかというふうな、そういう意味が込められていたわけですね。でも神様はそこからダビデを起こし、やがてその子孫として、イエス様はその系図の中に生まれてくるわけです。そしてイエス様が誕生したときに、その知らせは、まず最初に誰に知らされましたか？羊飼いなんです。ユダヤ人社会に蔑まれていた、その人たちにまずキリスト誕生の知らせが告げられた。そこから本当の救いが来るということはどういうことですか？人間技じゃないということですよ。神から救いが来るということなんですね。そしてこのエッサイの株から絶対的な平和が神によって樹立されるということが、6節から例えを持って語られます。これもクリスマスでよく読まれるところです。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、雌牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、獅子は牛のように藁を食い、血のみごは毒蛇の洞に戯れ、血離れの子は手をマムシの穴に入れる。彼らは我が聖なる山のどこにおいても損なうことなく、破ることがない。水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからである。絶対的平和の予言なんですね。神様によって思いがけない経路を通って、この平和がもたらされる。ということなんですね。そして、10章のところにもありましたけれども、11章でですね、その日、主は再び手を取って、その民の残れるものを全地から呼び集めるというんです。確かに、イスラエルはアッスリア捕囚になります。また、ユダの方もバビロン捕囚に連れて行かれます。しかし、その中から残りのものが帰ってくるということがですね、この11章の後半で語られています。また、先ほど見ましたけども、10章の20節にも、その日にはイスラエルの残りのものと、ヤコブの家の生き残った者とは、もはや自分たちを撃った者に頼らず、真心を持ってイスラエルの聖者主に頼り、残りの者すなわち、ヤコブの残りの者は、パイノーの神に帰る。この絶対的平和のもとで、復興が起きるということが、10章と11章にわたって予言されているわけなんです。復興予言なんですね。実は、イザヤ書の10章22、23節というのは、新約聖書のローマ書でパウロが引用しているんです。また、イザヤはイスラエルについて叫んでいる。たとえイスラエルの子らの数は浜の砂のようであっても、救われるのは残されたものだけであろう。主は御言葉を厳しく、また速やかに地上に成し遂げられる。もちろん、滅ぶものもあります。でも、残りのものを神様は連れ帰ってくださる、復興させてくださるということをですね、ローマ書の9章の27節28節でパウロはイザヤの予言を引用して語っているんです。しかしこの27節28節に先立つところにですね、こういう言葉があるんです。24節、神はこの憐れみの器として、また私たちをもユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中からも召されたのである。この残されたものの中には、異邦人も含まれるんだ。 私たちも救われるんだということをですね、パウロはあらかじめ語ってイザヤ書を引用しているということなんですね。それは行いによらず信仰によってユダヤ人も異邦人も救われるということなんです。私たちは信仰によって全世界の異邦人も信仰によって救われる。そのことがすでにイザヤによって紀元前700年に予言されていると。そして現代それが成就しているわけなんですね。このことを踏まえてイザヤ書の12章は感謝と賛美が述べられているわけなんですね。イザヤ書の12章一節はこのように言っています。その日あなたは言う、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは先に私に向かって怒られたが、その怒りは病んで私を慰められたからです。見よ、神は我が救いである。私は信頼して恐れることはない。主なる神は我が力、我が歌であり、我が救いとなられたからである、と感謝の歌を捧げています。そして五節からは主を褒め歌っています。賛美しています。主を褒め歌え、主はその御業を見事に成し遂げられた。これを全地に述べ伝えよ。シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖者はあなた方のうちで大いなるものだから。このことをしてくださるのは神から使わされたインマヌエル、イエス・キリストであるということがですね、感謝と賛美をもって捧げられているというのがイザヤ書の12章なんですね。この賛美と感謝は誠の神を見上げて捧げられているということです。自分を神とする、そういう大きな罪を犯したものであるにもかかわらず、神様を見上げて感謝と賛美が捧げられているということなんですね。さて、先週は私も家内もスリルとサスペンスを楽しんだということをお話ししましたけれども、NHKBS の田中美佐子さんがやっているあの心旅ゴールでですね、私は3月の17日に投稿しました。六原農場から眺めた北上山地というのをですね、テレビ応募したんですけれども、で、このことはもうすでに4月27日の創世記の最終回でご報告しました。どうなったかなということで楽しみにしていたんですけれども、今回残念ながら放送には採用されなかったんですね。でも今日は行くかな、今日は褒めされるかなと思ってハラハラしててね、楽しかったですよ。ただ反省してみてですね、3つの点が問題だったんではないかなというふうに思います。一つはですね、3月21日締め切りというのを聞いてですね、私は3月17日に書き送ったんです。5日間だけです。どうかな、終了間際だったということがまず問題の第一。それから第2はですね、私の兄が60年前にここに幸あれというタイトルのテレビ結婚式をしたということを中にエピソードとして入れました。ただこれはね、NHK の番組じゃないんですよ。今問題となっているフジテレビの問題なわけですね。これを NHK は採用するかな、ちょっと疑問に思いましたけれども、まあ事実は事実だからということで、それを入れましたが、やっぱりこれ難しかったようですね。でも決定的なのは最大の問題。六原農場から眺めたのは、実は北上山地ではなくて、奥州山脈だったと。北上山地は東の方で、私が眺めたのは西の方の奥州山脈だった。ということが分かったわけです。これはね、決定的なんですね。もし、だから NHK がですよ、あの番組でよくテロップ出すんですね。投稿者は、奥州山脈を北上山地と間違えているとかってもし出たんですね、どうなると思いますか？私に対して、これは本当に不名誉なことになるわけですね。その辺を NHK さんは不採用にすることによって私を思いやりで包んでくださった。ああ、感謝だと思っているわけなんですけどもね。まあ、お騒がせいたしました。でもここから得た教訓はね、仰ぎ見る方を間違えてはならないということです。仰ぎ見る者が山であろうと、神であろうと、それを間違えたら決定的な失敗になっちゃうということですよ。 神様を自分サイズに見たら、これは間違いどころじゃないんです。あるいは自分を神とするようなことがあれば、それは罪なんです。これは決定的なことですよ。いやー、テレビに不採用ぐらいでよかったなというふうに思うんですけどね。本当に神様を自分サイズにしてはいけません。神様には大きな計画があります。そしてそれに基づいて私たちを祝福してやまないんです。私たちは災いのうちではなく祝福のうちを歩むのでありたいと思います。仰ぎ見るべき方を間違えてはいけない。主なる神を自分サイズの神とするとき、待ち構えているのは滅びです。救いは私たちの主なる神から、イエス・キリストを通して来るのだからです。お祈りをいたします。天の主なる神様、ともすると私たちは主なるあなたを自分サイズの神に思い出してしまいがちの愚かなものです。どうかお許しください。時代も空間も超え、また私たちの思いをはるかに超えて、全宇宙を創造し治めておられる愛なる神様と、御子イエス様を救い主、キリストと信じて、お委ねし、いつも誠の神様を見上げて、歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。Oh.